電動車の書3章11節から14節まで。電動車の書3章11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることを。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。週報の左の下に今週の聖句として今の伝道者の書の3章11節の前段が引かれておりますので共にお読みしたいと思います。今週の聖句、神のなさることはすべて時にかなって美しい。ありがとうございました。それではすべて時にかなって美しいと題して遠藤よし子先生から説教をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。はじめにお祈りさせていただきます。天の父なる神様、すぐる一週間もさまざまなことがありましたけれども、主の憐れみの中に保ってくださいましたことを覚えてありがとうございます。神様、そして今朝また神様の御許の中でこの御座に集うことができましたことをありがとうございます。この礼拝を主がどうぞ豊かに祝福し、御手のうちに導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの大切な牧師であられる青木先生が今病んでどこに伏しておられますけれども、神様がどうぞ憐れんでくださり、その病んでいるところに見ておいて癒してくださいますように、その原因をつぶさにご存知の主はどうぞ速やかにお癒しくださいますように心よりお祈りをいたします。そして主が立てられた牧師としてのその使命をどうぞ主が与えてくださる健康によって全うされることができますように、神様どうぞこれからも豊かに守り導いてくださいますようにお願いをいたします。またここに集われたお一人お一人の上に神様が豊かに祝福を与えくださいますようにお願いをいたします。それぞれに抱えておられる課題があり、また戦いがあり悩みがおありと思いますが、それをご存知の主がどうぞそのところに見ておいて解決を与え、また力を与え、慰めを与えてくださいますようにお願いをいたします。主が十字架にかかるほどに愛してくださった私たちですから、どうか本当に神様を見上げて信仰を持って御前に立つことができますようにお導きください。 この弱き者を主が強めてくださり、主がその言葉を与え導いてくださいますようにお願いをいたします。これからのひとときを主の御手に委ねて、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝は急遽私が立たせていただくことになり、今私が祈祷会で取り上げているその伝道者の書から、今私自身が考えさせられていることを共に分かち合わせていただきたいと思っております。伝道者の書というのは、あまり礼拝の公開説教に取り上げられることのない書ではないかと思います。というのも、この書は全体を通して空の空、すべては空という非常に悲観的な絶望的な言葉が続くからです。読んでいくと何もかもが虚しくなって気がめいってくるような思いになります。一章全体は空の空、すべては空、日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろうという主題に始まり、自然界の虚しさ、知恵と知識の虚しさが延々と続きます。忍耐して2章まで読み進めても、あらゆる快楽の虚しさ、老苦の虚しさが追い打ちをかけるように続き、果ては20節では、私は日の下で骨折った一切の老苦を思い返して絶望したという言葉に至ります。礼拝でこの御言葉を聞いても、今週一週間頑張ろうという気持ちにはなりにくい、そんな箇所です。一体この伝道者の書は何を言おうとしているのでしょうか。何を目的として書かれたのでしょうか。その秘密を解く鍵は、日の下でという言葉に隠されているように思います。この句は伝道者の書の中になんと29回も繰り返されています。この書に特徴的な空という言葉に匹敵するほど数多く出てくるのです。これは何を意味しているのでしょうか。この伝道者は空の空、すべては空と繰り返しながら、日の下にのみ限定するなら、人生はいかに虚しいものであるかを徹底的に訴えようとしているのです。ある仲介者はこう言っています。伝道者が何か確かなもの、その霊魂のよりすがるべき確かな基盤を持っていなかったならば、すべてが空であるとは言えない。彼の目的は、絶望の助長ではなく、世俗主義をそれ自体の立場に立って論破することにあると言える。日の下、つまりこの世しか見ようとしない一般の人々に語りかけ、彼らと同じ日の下の立場に立って人生の意味を模索しようとするなら、行き着くところ全ては空でしかないと説得しようとしているのです。 もしかしたら日の下で一心に走っている今の瞬間は充実感と喜びを味わっているかもしれないが、しかしその人々にそれが一体どこに行き着くのかと激しく警鐘を鳴らそうとしているのでしょう。伝道者の書に出てくる恐ろしいほど絶望的な人生観、この著者の意図を念頭に置くなら、いちいち振り回されることなく理解できるのではないかと思います。そして二章の終わりから初めて神という視点が入ってきます。日の下に限定されず、神がその視野に入れられるとき、その絶望的な虚しさは一掃されていきます。ちょうど人生をはめジグソーパズルに例えるなら、失われていた一枚の一番大事なピースが見つかり、それがはめ込まれ絵が初めて完成したような感動です。二章の二十五節には、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようかとありますが、これは言い換えれば、神から離れていなければ、つまり神と共にあるなら楽しむことができるということではないでしょうか。そして神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与えと続く。一番肝心な私たちの作り主である神というピースがはめ込まれるとき、私たちの人生の絵には意味が、そして楽しみと喜びが見えてくるのです。これこそが信仰者の生き方だと思います。アウグスティヌスの言葉に、あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。という言葉がありますが、実に私たちは神に向けて作られているのだと思います。そして先ほどお読みいただいた三章十一節の御言葉に至ります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。本当になんと美しい言葉だろうと思います。これは伝道者の書の中でも最も有名な、また最も愛されている御言葉ではないかと思います。神のなさることはすべて時にかなって美しい。この三章の一節からの数節には、すべての営みには時があるとして、人生のあらゆる局面で神の定めた時があることを詩的に表現しています。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。しかしそれは決して運命論者のように 人間は神が定めた軌道の通りに歩むしかないのだというような冷たい悲観的なものではありません。それはすべて時にかなって美しいのです。神のなさることを美しいと心から告白できる信仰者は幸せだと思います。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。永遠という言葉は新改訳の前の版では永遠への思いと意訳されていましたが、永遠なるものに対する能力とでも言いましょうか。他の動物と違い、人間は永遠を思います。未来について心配し、始めから終わりまで見極めたいと願います。しかし有限な人間には永遠なる神の技を始めから終わりまで見極めることなど不可能です。私たちは神の計画の全体を完全に知ることはできないと謙虚にわきまえるべきでしょう。もし神がなさることを私たちが否定したくなる時があるとしたら、それは神よりも自分を正しいとする恐ろしく傲慢なことになるのではないでしょうか。14節、私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。私たちにはこれまでの自分の人生の中で、これさえ付け加えられたら、あるいはこれさえ取り去ることができたらと思うことが必ず一つはあるのではないでしょうか。私にもこれさえ起こらなかったらと思うことがあります。しかし私たちには何一つ付け加えることも取り去ることもできないのが現実です。でもできないとそこで終わってはいません。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならないと続きます。神がおられるのです。信仰者は神が愛の摂理の中で時を定め、このことをなさったのを知っています。たとえあってほしくないことであってもです。これは非常に大きなことだと思います。私たちは変えることのできない冷酷無慈悲な運命に翻弄されているのではありません。永遠から永遠まで間違いのない完全な神の愛の御手の中に導かれているのです。これを信じることができるのはなんと幸いなことでしょうか。この神の主権のもとに恐れを持って ひれ伏すものでありたいと思います。その時私たちは、神のなさることはすべて時にかなって美しいと心から告白できるのではないかと思います。以前にもお話ししたことがあるかもしれませんが、私の小さな証をさせていただきたいと思います。私は小学生時代、よく笑うことで有名でした。担任の先生にも、高島さんは、旧姓は高島と言いましたが、高島さんは学校中どの教室にいてもすぐにわかる、その高い笑い声でどこにいるかわかると、そのように言われるほどでした。ところが中学になってから、特別何かがあったというわけではありませんでしたが、いわゆる疾風怒涛といわれる思春期に入ったのでしょうか、はたと自分という存在がわからなくなりました。なぜ私は今生きているのか、なぜ生きなければいけないのか、その意味も全くわからないのに、わからないまま生きたことになってしまう。それが耐えられなくなりました。時間が止まってほしい、意味が分かったら生きるからとうめいても、それでも一分一分時は進み、生きたことになってしまうのが身を刻まれるような苦痛でした。ずっと考えていたことは、今死んでも50年後に死んでも何の違いがあるのかということでした。偶然生まれ、偶然死に、そして全く無に帰してしまうだけなら、苦しんで生きていかなければならない理由はどこにあるのでしょうか。私は道行く大人一人一人に肩を揺すって聞きたい気持ちでした。あなたはなぜ生きていられるのですか、なぜ笑っていられるのですか。走れと言われても、どこにゴールがあるのかわからなくて、どうして走れるでしょうか。今自分が生きているのは死ぬ勇気がないから、それだけだと思いました。でも死ぬということが何を意味するのかもわからず、どうして死ねるでしょうか。あの頃の底なし沼のような恐怖を私は忘れることができません。そのような時、イエス・キリストに出会えたのは私にとって人生最高の恵みだったと思っています。実は私は幼い頃から聖書の話は聞いていました。病院で看護婦をしていた母が、患者さんを見舞いに来られた宣教師の先生からトラクトを受け取り、3歳くらいだった私を近くの教会の教会学校に連れて行ってくれました。つかず離れずでしたが、ずっと教会学校に通い、十字架の話もそれまでに何度も聞いてはいました。でも中学のその頃、特別集会で語られた説教を聞いているとき、その恐ろしい虚しさは自分の罪のためだったのだと初めて分かったのです。私を作り、 私のために十字架で命まで捨ててくださったお方がおられるのに、私の罪がそれを見えなくさせ、生きる意味をわからなくさせていたのです。私の自分勝手な罪を許してくださいと祈ったとき、底なし沼に沈んでいくようだった私の足が、初めて固い岩の上に足がかりを得たような、そんな感じがしました。ちょうど迷子の子供が親のもとに帰って、懐に抱かれて泣きじゃくるように、あまりの嬉しさに涙が止まりませんでした。あの時から今に至るまで、どんなことがあっても虚しさではなく、そこに神のご目的があることを信じて生きてこられたことを本当に幸せに思っています。この泉に導かれてから、神が私になさったことは皆様もよくご存知の通りです。いろいろなことがありました。神がなぜそうなさったのか、私には今でもわかりません。でも人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることはできないのです。神には必ず私たちの願いを超えた最善のご計画があります。私たちに分かっても分からなくても、それを信じたいと思います。永遠から永遠まで支配しておられる神のご意図を、わずか数十年しか生きられない私たちが理解できないとしても当然のことです。神は愛のうちに間違いなく御業を行っておられます。神のなさることはすべて時にかなって美しいのです。そう心から告白できる神への信頼を共にお捧げしたいと思います。お祈りさせていただきます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。この御言葉を覚えて心から皆をあがめます。つかの間しか生きることのできない私たちには、神様の御業を始めから終わりまで見極めることはできません。しかし御言葉を通して、神様がこんな霧にも過ぎない私たちを命を捨てるほどに愛し、顧み育んでいてくださることを知っております。その神様がなさることは、何一つ間違いはなく美しいものであることを心から信じます。神様、どうぞ私たちが常に神様のご愛と、そして御力を疑うことなく、心からの愛を御前にお捧げしつつ、主のなさることの前にひれ伏し、神を恐れて歩むことができますようにお導きください。この教会も さまざまなところを通らされて、この51年目を歩んでおります。神様、どうぞ本当にこれからの歩む道の上に神様の豊かな導きの御手を述べてくださり、美しく御前に整えてくださいますようにお願いをいたします。私たちが心を合わせ、主の御名をたたえ、主のご栄光を表す群れとして、この場に固く立てられていくことができますように、どうぞお導きください。尊い主の御言葉を心から感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。